東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月7日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。今日は立秋ということで、暦の上では秋なんですが、まあ暑いですね。オリンピックも楽しまれていますでしょうか。我が家は夏をいかに快適に過ごすかという課題を毎日毎日抱えているんですが、皆さんもねそうだと思うんですけど、エアコンのね風向きを変えたり、隣の部屋のエアコンを今度はつけてみたりとか、いろいろやってるうちに、意外とこう扇風機をねうまく活用して冷房の風をこう上に向けたりみたいな、角度の微調整を毎日毎日やっている、そんな夜です。皆様夏バテ大丈夫でしょうか。さてこの番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はアートと人、社会のより良い関係を提案するアートテックカンパニー株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えします。デジタルを駆使して新たなアートの楽しみ方を提案するアンドアート、松園さんが思い描く未来のアートの形とは。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしました。松園詩織、神奈川県出身、大学卒業後サイバーエージェントに入社、入社数ヶ月で新規事業部の責任者として企業のデジタルマーケティングに従事、退社後2016年に東京ガールズコレクションを運営する W 東京に入社し、プロジェクト企画運営やイベント運営に携わる。2018年9月にアンドアートを設立。まずはアンドアートというサービスについて、そして概念について、簡単に最初に教えていただけますか。
ありがとうございます。アンドアートはテクノロジーでアートと社会を結び開くというテーマのもとですね、一つまずは日本で初めてアート作品を共同保有できるインターネットサービスが一つと、もう一つがシンプルに若手のアーティストを中心に数万円から実物の作品を購入できるオンラインサイトを運営しております。
共同保有という言葉があまり聞きなじみなかったんですけど、まあでも言ってアートは一つしかないから本物は、それをみんなで保有するっていうことですよね。
そうです、はい、今も例えばクラウドファンディングだったりとか、まあ貸し屋も含めて、まあ、シェアリングの文化って今日本でもだいぶ浸透しているなと思うんですけれども、やっぱりアートって特に個人ではなかなか所有しづらい、手が出しづらいとか、まあ、金銭的にも物理的にもハードルが高いものですので、まあ、そういったものをまあ概念としてですね、1万円からオーナー権というものを購入できるサービスがあったら面白いんじゃないかなというところから起業をしております。
好きなアートアーティストの絵を自分もオーナーとして持っているっていう感覚というか、その頃の高揚感っていうのはお金では買えないものだなと思うんですが、皆さん買われる方はそういった気持ちで参加する方が多いんですかね。
そうですね、はい、はい、おっしゃる通りで、やっぱり例えば今うち扱っているものバンクシーとか、じゃピカソとかアンディ・ウォーホルみたいな、まあ、いわゆる有名アーティストの作品を取り扱いが多いんですけれども、はい、新しい持ち方というか、まあ、必ずしもお家にいい作品を置くだけではなくて、参画するというか、まあ、あの作品のオーナーになるっていう体験自体にやっぱりこう価値があるんじゃないかなと思っているのと、作品へのリスペクトというオーナーという、まあ、関係値ができて初めて作品についてより詳しくなったり好きになったりっていう体験も一個ご提供できるとこかなと思ってます。
アンドアートのサイトを見ると本当にそうそうたる
取り扱いがあるんですけど、例えばちょっと今リスナーの皆さんに分かりやすいように具体的にその総額と一つ提示していただいてもいいですか、
はいはい、例えば、今バンクシーの作品複数取り扱いしているんですけれども、はい、一つは700万円から、スタートしている作品がありまして、これをじゃあ、1万円のオーナー券×700枠でスタートしていて、実はその小口化されたそのオーナー券っていうもの自体も、オーナーさんの間で売買をしていただくこともできまして、で1万円からスタートしたオーナー券っていうのが例えば1万5千円で次の人にお譲りされるっていうことももうすでに起きているので、
あ、そういうことなんですね、
はい、実は価格っていうのは基本的にも常に相場というかマーケットが、はい、まあ動いているものですので、変動性はあるものの、そういった、まあ、まずは700枠かける1万円でスタートするみたいな感じで、
ということはストックオプションじゃないですけど、1万円で例えばそれ最初枠1つ買うじゃないですか、はい、でどんどんどんどん高騰していって、5万円で売ってくださいって方が現れたら、その差分の4万円は、まあ、単純に利益にもなりうる。
あ、もちろんです。もうアート自体が、はい、まあ、そもそも我々アートの魅力として着目しているポイントの一つは、やっぱり投資的な側面があるなと思っていて、グローバルだとアートって、まあ、富裕層の資産ポートフォリオの必ず入ってくるようなものになってます。なので、日本のユーザーさんに対しても、まあ、そういうアート自体の魅力を楽しんでいただきたいので、いわゆるこう売買によって、結果的にまあそれが資産になったねとか投資になったねっていうような体験もセットでご提供したいなと思ってます。
松野さんの感覚で見ていて、その使っている方々が単純にもうこの一つを持ちたい、この一つの枠を欲しいんだって思ってる方と、それともそういう資産目的で運用されている方と、割合的にどれくらいのイメージなんですか？
7-3 ぐらいの割合で、割とピュアにこの作品のオーナーになりたいっていうような方が多いですね。実際データ上でもそういうことが分かってます。
ユーザーは若い方が多いのかなと思いますが。
はい、そうです。 20-30 代の中で、でも実は30代の方が男性が一番多くいらっしゃいますね、ちょうどおそらくなんですけれども、いろいろとご経験もされて、はい、例えばすごい分かりやすいことっていう車とか時計とか、いわゆる嗜好品と称されるようなところから、よりちょっと純粋に感覚的なものとか、でアートっていうのが一つ注目されているような背景もあると思いますが、そういうちょっと余裕が出てきたような男性が、はい、まず興味を持つみたいなのの一つはアートかなというふうにも思います。
私たまたま松園さんとこう同年代で今30代入ったところですけど、確かに私たちの世代ってもうちょっと経験を買う方にお金を使う人が多いイメージがありますね。
そうですね、もうちょっと情緒的というか、まあ、結果的に例えばそれが資産になったらいいよねとか、そういう観点はありつつも、やっぱりアートって今、まあ、20代の方もやっぱり明らかに盛り上がってきているなというのを感じているので、すごく良い時代の空気というか、そういったものは感じます。
でも松野さんが、このアンドアートを設立されたのが2018年の9月ということで、
はい、
その時まだおそらく NFT っていう言葉だったりはあまり日本にはなかったと思うんですが、
はい、
そのタイミングでこのアートに参入したっていうのはどういう気持ちだったんですか？
小さな頃からアート自体は、まあ、好きでした、うん、でも普通の好きのレベルで、いわゆるこう専門性があるわけでもないですし、美大芸大といってもキャリアもないですしっていう中で、学生時代にアート系のスタートアップに関わる機会があって、でビジネスかけるアートのすごいこう奥深さというか課題ももちろんですし、ちょっとこの後もしかすると触れていただけるかもですが、世界と日本のアート市場のギャップって、やっぱり鑑賞と購入の間の隔たりがすごい大きいというところにあるかなと思っているので、はい、なんかこうマスサービス、アートのマスサービスが全然存在していないなっていうのはだいぶ前から思って確かに
ちょっとニッチな存在っていう印象はまだありますよね。
まさにですね。でやっぱりお金があればアートってそのパッて買えるものでも意外となかったりとか、はい、本当に結構複雑に要因が絡み合ってたりするので、
まあ、確かに冷静になってみて、パブロ・ピカソの絵が欲しいぞとか、草間彌生のかぼちゃの本物が欲しいと思った時に、銀座のねどこかの画廊さんに行ったらあるのかっていうと、そういうわけでもないし、
そうなんですよね、はい、本当ご縁みたいなところもあって、なのでまあそこにフルコミットして、まあ、長い目でちゃんとこうビジネスとしても成立させながら、多くのアートビギナーの人に向けてサービスを運営できるようなこうプレイヤーがそもそもいないっていうのが気づいていたことではあって、
ということは今日本でいうと、あまり松園さんのようなそのアンドアートというような業態をやってる ライバルというか競合はまだそこまでない、はい、
そうですね、この 2,3 年で実は国内外でバババッと出てきております。すごいポジティブに捉えてるんですけど、はいはい、なので創業当時って2018年は、同じようなビジネスモデルがシンガポールで一つあったぐらいで、
あ、そんなになかったんですね。
そうなんです。今はもうアメリカ、イギリス、韓国、うん、中国もですかね、とかでもうボコボコ出てきてて、
ということは逆にもうアート業界が今熱いという間違いないです
よね。そうだと思います、はい、に手伝って今佐々香さんおっしゃっていたような NFT といったテクノロジーが重なって、うん、どんどんこうアートと呼べる、まあ、作品自体の流通がすごい滑らかになっていったり、うん、我々アンドアートっていうこの、まあ、シェアのサービス、うん、でもお家に置けるわけじゃなくて、うん、物理的な作品は我々が代表して保管させていただいた上で、皆さんにこう概念としてデジタル上で持ってもらうみたいなことが、そもそもハテナがすごい多くある、生まれやすいサービスの中で、はい、NFT の概念ってこれまでこう物理的なもの以外に対してデジタル上でものの概念がこう転換されていくというか、はい、なんか新しい所有の形だと思うんで、うんうん、なんかそういうモデルが出てきたことも、うん、我々アンドアートとしてもすごくポジティブに捉えてます。
デジタルフォロンフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日は株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしています。引き続きお願いします。さあ、世界で見た日本のアートシーンですとか、ちょっともうちょっと視野を広げて伺っていきたいなと思うんですけれども、日本のアートというのは世界の中で素人目線だとやっぱり草間彌生さんとか、そのあたりが人気あるのかなと思うんですが、今ってどうなんですか？
そうですね、おっしゃっていただいた通り、やっぱりグローバルに通用する非常にこう有名なアーティストが数多くいるっていう意味で、あとはアジア全体がですね、そもそもアート界の中では注目をされ続けてるかなというふうに思います、うん、加えていわゆる展覧会とか美術館への来場者数っていうのは、うん、世界でもトップクラスで人が動いていて、例えば森美術館とかですね、分かりやすい今でいうとカウズ展みたいなのも今やってますが、うん、アートを見に行くっていうことは日本人はやってますと、うん、一方で流通額ですね、アートが実際にお金がどれくらい動いてるかでいうと、実は世界でもまあ 3% 以下ぐらいのサイズになってしまってるんですね、はい、なのでちょっと先ほども触れてしまったんですけど、いわゆる購入と鑑賞の間に日本人っていうのはすごいギャップがあるはずで、あと見には行くけど、じゃあいざ買いますかって言われた時に、まあ、情報も少ないしとか、あともっと深いこと言うと教育が不足しているとか税制がどうだとかいろいろあるんですけど、とにかくまあ購入カルチャーができてないというところが一個国内外のギャップだと思います。
遡ること葛飾北斎とかもそうですけど、やっぱり日本のいいアートって結構海外のコレクターさんが全部所有されているっていう問題を聞いたことはあって、それは確かに教育とかそういう話、文化とかね、そういう根深い話になってくるんですかね。
そう思います。もちろん海外がまあ、日本ってすごい独特な文化がありますので、まあ、そこを欲しがってくれるっていうことはすごくまあいいことだとは思いつつ、やっぱりもっと日本人のみんなそれぞれがですね、マスも、まあ、いわゆる富裕層の方々も含めてが、まあ、もっと文化にお金を投じるようなカルチャーだったりとか、まあ、それをこう促すようなプレイヤーの数だったりとか仕組みみたいなところが、まあ、全体的にまだまだ伸びしろがあるというふうにずっと言われています。
アンドアートのどんな作品の取り扱いが見ていてあるのかと見ていて本当にワクワクしたんですが、日本の中でもやっぱり知名度のある縄公平さんの鹿のね、こう、はい、透明な綺麗な作品を作られるその縄さん の, 絵画があったりとか、はい、山口めぐるさんとか最近徐々に出てきている方々たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった日本の中でかなり知名度が上がっているって方は先に海外で人気が出ているのか、どういうパターンが多いんですか？
私の知る限りではあるんですけれども、やっぱり最近特に若い今お話で山口さんとかすごい尊敬してますが、ある種海外をちゃんと最初から見据えて活動された方が、アーティストとしてはやはり軸が太くしっかりと基盤ができていくというか、はい、っていうのはあるかなと思います。
2つのビジネスの軸があって、共同保有のプラットフォームとして、そして若手のアーティストさんの育成をするっていう意味で、その後者の方は アンドアートが注目することによって世に流通していくっていうような支援の仕方。
ユーアンドアートという、うん、いわゆるこう EC ですね、数万円から実物作品が、購入できる EC をやっていて、主に若手アーティストが取り扱いとしては多いんですけれども、おっしゃっていただいた通り、まだまだちょっとまだ力不足で、我々のオンラインで取り扱えばこうすごい売れていくってことはまだ流れはできていないんですけれども、まさに将来的に目指しているのは、まあ、U&Art という、まあ、EC に普通に載せさせていただくと、それがグローバルで知名度が上がったりとか、ちゃんとこうコレクターの方とマッチングできるみたいな世界は目指しております。
パブロ・ピカソとかの名だたるアーティストの作品をアンドアートが共同保有のプラットフォームとしてその扱ってるじゃないですか、うんうん、そもそもそのパブロ・ピカソは、一回アンドアートが買うってことですか？
そうです、そうです、
どこかのオークションとかで購入して、
はい、
でそれをそう小口に分けるっていうことは、もともと別に法律としては問題なかった。
そうですね、いわゆる本当にプライマリーセカンダリーっていう概念があって、はい、プライマリーはいわゆるこう、まあ、ギャラリーさんに例えば所属されていて、うんうん、初めてまあ新作を世の中に出しますみたいなタイミングだったりとか、うん、っていうのはまあ普通に一般的な、なんですかね、プライマリー販売と言われる範囲で、うん、セカンダリーというのがいわゆる例えば一度コレクターさん誰かの手に渡った後にそれがオークションハウスに出たりとか、実はオークションハウス以外でもプライベートディールっていう、まあ、いわゆる普通に相対取引でディールが回っていったりっていうこともある中で、我々をこういろいろなプラットフォームだったりとかサービスだったり、まあ、人を介して作品をいい価格でしっかりと仕入れるように努力して、でその後皆様にご提供していると、機会を提供しているという形で。
何がすごいって、この悠久の時の中で誰もしてこなかったアートをみんなで持とうっていう概念を思い切ってやるっていうそれを提唱することって、なかなかアートの文脈の方々って結構やっぱり固い硬派な方、特に日本だと多いじゃないですか、はい、最初なかなか勇気のいることだったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、向こう水で始められたところもあるんですけれども、もともとその好きなのでアートフェアだったりとか行くんですけど、うん、やっぱりもう一般の人がじゃあ例えばアートフェアに足を運ぶ時にはもう全て富裕層の方々で完売しちゃってたりするんですよね、はい、とかご案内がそもそもないとか、まあね、呼ばれてない感というかなんかすごいちょっと寂しく感じていて、
なるほど、
マーケットのこう空気というかちょっとヒエラルキーみたいなものに対して、うんまあ、ちょっとこう違和感がある中で、うん、やっぱり普通の大学生でも、うん、普通のじゃあ私みたいな会社員当時でも、うん、平等にそのアートへのアクセスっていうのはあった方が普通にいいよねとか、逆に言うとその個の力が集まると、もっと今日本ってじゃあその流通マーケットが小さいと言われている中で、うん、個が集まることでより大きな力となって、いい作品がじゃあ逆に言うと日本でもっとどんどんストックされていくっていうことも起きると思いましたし、あとはもう一つあって、本質的に考えた時にいわゆるじゃあアートをシェアするっていうところが業界慣習的に今新しいし、ある種ちょっとアンチテーゼ的な部分もあるというふうに自覚をしているんですけれども、すごい本質で考えると今のコレクターさんたちも実際のところ、じゃあ全部の作品をお家にすごい飾って毎日こう埋められてるかっていうと、現実はやっぱりギャラリーさんに少しちょっと置いていたりとか、はい、倉庫に保管されていたりとか、うんうん、やっぱり必ずしも飾って毎日自分で一人で所有するっていうのが全てじゃないっていうような事実だったり、はい、あとはよくよく考えると美術館もそうなんですよね。国営の場合ってみんなの税金でいい作品がキュレーションされて、その作品をみんなが見に行けるっていう、ある種民主的な仕組みなので、なんかそういう、 こう本質を考えた時にあんまりそのいわゆる業界慣習っていうのは、まあ、いい意味でも、リスペクトしながら無視をすると。
なるほど、いい言葉ですね、リスペクトしながら無視
そうですね、ちょっとそういった姿勢で始めていますね。
まあでも1万円からね、小口で本当にアートを持つという新たな価値も新たな経験もできるというのは本当に新しいですよね。これ例えば700枠とかあったとして、結構もう今ってすぐに埋まってしまったりする状況なんですか？
そうですね、人気作品は本当に即完売となってしまっています。はい、一方でこれから例えばやっていきたいなと思ってるのは、もう少しもちろん金額的にも大きな、作品という、例えば本当に数十億とかの規模の 作品、例えばそれがさらにパブリックアートで、それに関わることができたら、なんかそのパブリックアートの起点とした街全体が好きになったりとか、自分がオーナーとして見に行くそのパブリックアートと、ただこう街の中の風景にあるパブリックアートだとまた見え方が違うんじゃないかとか思ったりして、なので新しいチャレンジはしていきたいなと思います。
なるほど、ちょっとワクワクする未来が覗けてまいりました。松園さん、来週もですね、ぜひ新たなアートの世界を教えてください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは新卒、第二新卒向け会社説明会を開催しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルム Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルムフューチャーピックス、今日は株式会社アンドアート代表取締役社長 CEO の松園詩織さんをお迎えしてお話を伺ってまいりました。メモしたくなるような、初めて聞くような情報がたくさん詰まったお話だったんですが、個人的には美術館への来場者数は日本は世界でも随一に多いけれど、見には行くけどなかなか買うという文化が日本には出来上がっていないという部分が納得というか、確かにそうだなというふうに思いました。31歳になるんですが、周りでアートを買ったなんていう言葉はまだ聞いたことがないなというような感覚を持ちましたが、松園さんがね、運営しているサービスを使うことによってカジュアルにアートを共同保有できるという部分で、本当にピュアに興味を持ってしまった、そんな今週のお話でした。どうでしょう、お聞きの皆様もアートに対する構え方ですとか楽しみ方のハードルぐっと下がっているといいなと思いました。デジタルフォルムフューチャーピクス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。